りします。天のお父様、ありがとうございます。今から、聖書について学ばせていただきます。本当にイエス様が本当統治しておられるこの子羊を御座におられる方と今歌わせていただきました。主よ、どうぞこの私たちの学びに、このディスカッションにすべてにイエス様の本当お姿がはっきり見えますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。はい、セッションの3になりますね。セッションの3です。聖書についてですね。で、あとで、このディスカッションですね、していきますので、ですからここはあれかな、ページ的にはディスカッションテーマの方が先になってますけれども、この次のページ開いていただいて、15ページと16ページのところ開いていただいてですね、まあ、それで私がお話ししていきますので、メモを取りたい方は取っていってくださいですね。カルバリーチャペルの DNA として、最も大切なもの、まあ他もねもちろん大切なんですけども、御言葉が優先されるということ、そしてもう一つ神学のバランスというものについても触れていきたいと思います。このことについては、皆さんももう、ね、教会生活をカルバリーチャペルの中で送っておられるので、当たり前になっているかもしれません。で、私もずっとこのテーマについてこう考えて、最近ですね、非常に祝福された、この聖書の理解があります。今までカルバリーチャペルのこの聖書公開ですね、この創世記から黙示録までを順番に学んでいくということがね、このなんか一つの方法というか、この教会の中で、一つのこの読み方というか方法というか、そういうふうに私は捉えていたんですけれども、実はこの聖書の中で、新約聖書の中で教会の中ですでに行われていたことであるということを発見しました。で、今日はですね、特にこのエペソにある教会に注目していきたいと思います。エペソにある教会に注目していきたいと思います。その教会の中でこの御言葉をくまなく解き明かしていくという習慣というか、その方法によって、この教会が立て上げられてい、ったということをね、見ていきたいと思います。で、エペソにある教会は実はね、新約聖書においてね、実に多くの部分で語られているんですね。使徒の働きの18章から20章までに、教会がどのように建てられたかという始まりが書かれています。そしてパウロがローマの監獄の中で書いた、この獄中書簡とも言われる、その書簡の一つがエペソ人に対する手紙ですね。エペソ人への手紙です。そして黙示録2章においては、もうこの紀元の90年ですね、もうかなり後に経ってからのこのエペソの教会を見ることができますね。イエス様がお語りになったこのエペソにある教会に対しての、この言葉があります。でもあまり知られてないところがあるんです。他にどこに語られているか、バイブルクイズですね。これが分かったらかなり高度な聖書、オタクではないですけども、テモテへの手紙です。なぜかというと、このパウロが離れてからかなりしばらく経ってですね、このテモテをエペソに置いたんですね。そして牧会を、指導の働きをさせたということで、このテモテへの手紙がこのエペソにおいてどのようにしてこの語られていたのか、このことが行われていたのかを見ることができて、でテモテが専念していることがありました。そこで第一テモテの4章の13節を見ますと、今日はすぐかなりたくさんの箇所を引用しますので、追っていけない方はね、聖書の箇所だけね、書き留めておけばよいかなと思いますが、 第一テモテの4章の13節に、私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさいなんですね。朗読、ただ読むだけではなくて声に出して読んでいき、読みながら勧めを行っていきます。そして教えを行っていきます。まさに聖書公開です。聖書の解き明かしです。読みながら勧めをし教えをしていった。で、最近の傾向ですね、実は日本の教会の中では、教会史の中では無教会主義というのがありまして、聖書研究を強調している。で、最近の傾向として、この聖書を学んでいく、この講座みたいにね、セミナーみたいに、この学んでいくということが流行ってるんですけどもね、けれども、それとはかなり、全然違う性質が。ということがね、ここ分かるんですけども、なぜかって言ったら、第一テモテの4章の13節、今読んだところの手前に、12節ですね、年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも、態度にも、愛にも、信仰にも、純潔にも、信者の模範になりなさいって言ってるんです。で、このことができる、信者の模範になりなさいということができるということは、生活を共にしてるんですよ。聖書の知識を得ることではなくて、その生活の中で、言葉や態度や愛や信仰、純潔を、見ていくことができるほど、接近していて、そのインタラクション、この交流があった、互いのこの関わりがあった、つまり教会生活の中でこの聖書をくまなく読んで解き明かして、それを聞いてったということが行われていたということがよくわかります。で、エペソに対する宣教はですね、この先ほど言いましたように18章から始まりますね。で、どういう始まりかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。よかったら18章開いてくださいね。使徒の働きの18章です。18章の24節から見るとですね、アレキサンドリアという、今のエジプトの北の、地中海に面する町ですね、この学問の都市として、ローマ帝国ではすごく有名だったところですね。アレキサンドリア出身の有名なアポロという人がいたんですね。で、彼は聖書に通じていました。で、主の道を霊に燃えて、正確にイエス様のことを伝えていたと書かれています。でも、ヨハネのバプテスマしか知らなかったって言ってんですね。ところが、プリスキラとアクラが、彼を招いて神の道をもっと正しく教えたって書いてあります。で、このようにエペソにおいては教える働きから始まっています。で、カルバリーチャペルの働きというのはある意味でこのような役目を担っているんですね。キリスト教のこれまでの宣教の歴史があります。築き上げてきた霊的な遺産があります。しかしそこに聖書の教えているその神の道について欠けている部分があり、そこを補っていくようなこのキリストの体全体を見るとね、働きがあるんですね。だから今までのこの霊的な遺産については敬意を示しつつ、ね、他の教会のこの今まで積み上げてきた本当にこの霊的なもの、これをですね、私たちは本当に敬意を示しつつ、そしてその欠けた部分を補っていくような働きに私たちは置かれているような感じがしますね。で、19章に入りますと、パウロがエペソに来ました。この奥地を通ったってありますね。そして8節と9節をお読みしますと、ごめんなさい、8節と9節じゃない、間違えた。その前にちょっとこの1節から7節までを説明しますと、そこに弟子たちがいたんですね。で、弟子たちはヨハネのバプテスマしか知らなかったって言うんです。聖霊が与えられることについては教えられてなかったと。やはりこれもアポロの宣教の結果だったんです。これ正しかったんですけども、足りなかったんですね。それでパウロが 主イエスの御名によるバプテスマを授けたところ、聖霊のバプテスマも受けたんです。で、異言を語ったり予言をしていたりしました。まあ、これも後でカルバリーチャペルが強調している聖霊のバプテスマ。ですね、その命ある働きが、この必要なんですね。で、19章の8節と9節を見ますと、パウロは街道に入りました。このユダヤ教のシナゴーグですね。3ヶ月の間、大胆に語り、神の国について論じて、彼らを説得しようと努めた。しかし、ある者たちが心をかたくなにして聞き入れず、改宗の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせ、毎日ツラノの行動で論じたとあります。パウロは、街道に入って神の国を語った時に抵抗を受けました。しかし実は、パウロはエペソに来たのは初めてではなくて、むしろ街道の人に招かれていました。18章の19節と、19節から21節を見ると、パウロがエペソで街道で論じていたことに対してユダヤ人はもっと聞きたい。ここにいてほしいと。でも、見心であるから、ならば、また来ますと言って、そこを出て行ったんですね。だから、実はパウロがエペソに来たというのは、招かれている面があるんですよ。で、招かれている面があって、そして神様の導きとその時によって、彼が戻ってきて、そしてじっくりと教え始めたところ、抵抗されたんです。そして他のところに行って、ツラノの行動でこの語り続けたと言っているんですね。で、これがね、よく起こります。御言葉を語ってくださいと招いている人たちが語り続けると拒んでいくという、ね、不思議でしょ、ね、喜んで聞いていかなければ、ね、招いている人たちですよ、ね、のはずなのに、その人たちが拒んでいくって言うんです。だからおそらく招いた時に、こういうことだって知らなかったって思うんですね。違う動機があった。違うなんかこう目的があって、で、その御言葉がまっすぐに語られている中で、その自分がこうじゃなかったのにって、招いていたのと、そうじゃなかったのにっていうことが分かって、それで、このメッセンジャーに対して、こう、反発していくっていうか、まあ、こういうことが、ありますね。まあ、実はこの前タイに行ってきたんですけど、そこはカルバリーチャペルのアジアの宣教会議ですね。で、今お話ししているのは実は5分の1ぐらいパクリです。そこでカルバリーチャペルが世界宣教でいろんなところに行って、やはり同じようにこの今まで誰かが宣教師が入ってきたところにこの教えることが足りなくて、で招かれてそこに行ってこの、語り始めて教会が立て上げられようとするときに、やはり招いた最初の人っていなくなっちゃうんですよ。最初そして拒んでって言うんです。で、それででもそれも良かったんですね。招かれなかったらそこに行かなかったんです。で、違うところに行ってまたこの語り始めるとか、また同じところで違う人に変わっていくであるとか、そういうことが実はいろんなところで、まあ、起こっていて、ルーツは実はエペソの教会にもあったんだということがここで分かります。そして11節から19節まで、19章を見ますと、パウロの手によって驚くべき奇跡というのがあります。で、これ有名ですね。パウロの着ている、この手拭いや前掛けを外して病人に当てると病気が去って悪霊が出ていったって話があるじゃないですか。で、これすごいなって思うんだけど、これは驚くべきって書いてあるように、普通じゃない、いつもはそういうことは起こらなかったぐらいのこの奇跡が起こったんですね。ただ大事なのは、ここで見失っていけないのは、パウロが行っていたことはあくまでも御言葉を語っていたということなんです。この間でさえ20章でパウロが再びここに戻ってきて、長老たちを呼んでエルサレムに行く途中、時間がなかったので彼らを見れとっていうところに、この長老たちを呼んだんですね。そしてそのパウロがやっていたことが20章の17節以降に書いてあるんですけれども、 で、そこを読んでいくと何やってるかって言ったら、例えば、この二十節見ると、益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の間でも家々でもあなた方に教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張したのですと。そしてこれ続けて読んでいくと、あの有名な箇所が出てきて、神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからですという言葉が続いていて、彼が行っていたのはやっぱり地道にしっかりと余すところなくはっきりと教えていった。その時に印がついてきたけれども、それを中心に、それを目的に行っていたわけではなかったんです。で、戻るとですね、19章に戻ると、20節見てください。この奇跡がどんどん起こっていった。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなってきた。今までね、この印が起こって主の言葉が広がったっていうのがこれ繋がんなかったんですよ。けれども、実はこの印というのは、この御言葉を語っていることの確証ではあったけれども、実は御言葉を語っていたから広がっていったんですね。で、カルバリチャペルもこれに習っています。聖書を解き明かすことを強調し、もちろん奇跡、癒し、悪霊追い出しがあるということも信じています。主が今も生きておられます。しかしそれが主体ではなく、神のご計画全体が余すところなく知らされることを私たちは求めている。そしてエペソに教会が建てられまして、それを信仰を継承すべくテモテが牧会者として、赴任するっていうか、そこに行くわけですね。で、テモテにとって聖書をくまなく教えていくことについては全く違和感がありませんでした。彼の母はユダヤ人であり、祖母もユダヤ人であり、ユダヤ人の母また祖母から受け継いでいる聖書を教えてもらっていたということが、第二テモテの一章の五節に書いてありますね。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケからうちに宿ったものですが、それがあなたのうちに宿っていることを私は確信していますと、このように言って、彼はこの聖書をこのくまなく教えていくことについては、ユダヤ人のこの母からの信仰によって全く違和感がなかった。しかも次に6節を読むと、この第二テモテの一章の6節を見ると、この安守を受けていた、手を置かれていた時に聖霊の賜物を受けたって書いてあるんですね。やはりここでも聖霊の働きのバランスですね、この御言葉の教えのバランスが書かれていて、そしてユダヤ人にとってこの律法の見方、神の言葉の見方というのは全体なんです。全体。だからこの、今日はここ、今週はここ、来週はここっていうね、説教のあれがあるじゃないですか。で、そういうんじゃなくてですね、この、読んでいくとですね、こう、全体を通して、全体の中で教えていく。まあ、ある時には順番がこうなんかいろいろ動くかもしれませんが、基本的にそのまま順番通りにこの教えていくということが最初の時から行われていました。例えばヨシュア記の一章の7節に、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守る、これすべてって書いてあるんです。すべての律法を守り行えたんです。このここだけあそこだけっていう、そういうなんていうのかな、こう立法というと私たちはなんか規則のように考えるでしょ。そういう捉え方をしてないんですね。すべてって書いてあるんです。全体を守っていく。差し引いてもいけないし付け足してもいけない。で、創世記から黙示録まで順番にそれをやっていけば、どこかで私たちも語りたくない箇所が出てくるし、理解が困難な箇所も出てくるんですよ。どうでしょう、皆さんも経験しません？それで今はロゴスではエレミア書と、アイカが終わりましたね。非常に難しい箇所です。語る、信じる人をちゃんと受け入れる人がいないと いうのに語らせられていく預言者の姿です。普通前提がそうじゃない、聞く人がいるから語るんじゃん。拒むって言って語りなさいってこうなんか分裂しようなんか頭はち切れそうになっちゃいますよね。でもそういうなんでこういう神の御心があるのかっていうのは本当に取り組みたくないですね。神の主権、自分たちの思いを超えたところにある、さっき言ったことがうまく運ばないことを予言している。でもそれも順番通りに話していかなきゃいけない、全てだから。そして次に宗教改革をヨシアが行った時にも律法を読み聞かせられて行ってます。でヨシアがまだ若い時にね、神殿をこの修繕する、改築していくことを行っていく。でヨシアは本当神様への思いが与えられていたんですね。でもその時にこの律法がその神殿の中で見つかったわけです。でそれを書記官が読んだんですね。で読み聞かせたんですよ。これ順番に読んでたんですよ。そしたらもうヨシアが驚いて衝撃を受けて衣を引き裂いてね、そしてもう泣いてね、心を砕いてね、こんなことでは絶対にエルサレムが滅びるじゃないかってこう悟って、それで、この神様が言われる通りに行っていかなければいけないという宗教改革が行った。だから神様を愛しているっていう思いは与えられていたんですよ。神様を従っていきたい、仕えていきたいという思いは与えられていたんだけど、御言葉を全体を解き明かされることによって、読まれることによって、それで自分たちが神の御心に真っ向から反対していることを行ったって悟ることができたんです。そしてバビロンから帰還した民がいます。ですから今このヨシアの時代が終わってね、そして悔い改めなかったイスラエルの民が、バビロンによって捕らえされて70年経った後にクロス王によって戻ってきて、そして、城壁を建てるこのネヘミヤ記がある。でその城壁が建てられた後にですね、彼らが行ったことは何かというと律法の解き明かしです。ネヘミヤ記の8章の3節を読みますと、学者のエズラが、律法学者ですね、夜明けから真昼まで男や女で理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆律法の書に耳を傾けた。信じられます？夜明け、まあ6時ぐらいかな、朝の真昼12時ですよ。そして子どもたちもこれ集まってくる、いわゆる小学校で国語のレベルができるぐらいの人であれば全員この学者エズラがこの朗読してたんです。そして今度は祭司たち、レビ人たちも助けてって、7節と8節を見てくださいね。ネヘミヤ記の8章の7節と8節、こう書いてます。レビ人たちは民に律法を解き明かした。その間民はそこに立っていた。彼らは神の律法の書をはっきりと読んで説明したので民は読まれたことを理解した。ここが公開、聖書公開の定義にもなり得る大事な箇所です。はっきりと読んで説明したんです。そしたら理解したんです。そして彼らの中に罪の示しが示されて悲しくなったんですけども、ネヘミヤが挙げまして、主を喜ぶことがあなた方の力だと励まして、それでカリオの祭りを祝ったということが書いてあります。そしてイエス様がですか、復活された後にまず2人の弟子に対して、そして今度は12人の弟子、イスカリオトにユダいませんから11人の弟子に対して行われたのがね、こういうことですね。ルカの24章の27節を見ますと、イエスはモーセ及び全ての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書かれている事柄を彼らに解き明かされた。わかりました。そして初代教会、エペソの教会ですよ。ユダヤ人の中に律法という言葉が出てきたら、全てという言葉があって全体という言葉があって、だから聖書というのはこれ全体でワンパッケージなんですよ。ここの箇所が聖書で、神の、聖書で、ここの箇所はそうではないという代物であって、これ全体で人どんどん読んでいくっていう。 ということによってこの生きていったし、またリバイバルが起こったし、また悟りが与えられて、この復活のイエス様に弟子の場合は出会えたわけなんですね。そしてあともう一つ、ユダヤ人の信仰の中には神の言葉だっていう、聖書は神の言葉だっていうのはもう疑いの余地がなかった。モーセの律法はもちろんそうです。預言者の言葉もそうです。人のものではなくて神のものであって、生活のすべての基準において最高の権威を持っているものだという前提がありました。一部ではなくてすべてです。だからいいですか、第二テモテの3章の15節から17節ですけれども、パオロがテモテに言いました。また幼い頃聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書は何ですか、すべて神の霊感によるもので、神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。すごいでしょ、すべて十分、全部とかって、ね、聖書で十分なんだよ。それによって生きていくんだよと。そして、これによって救いを得る知恵が与えられる。この神からの救いを得る知恵が与えられて、私たちが良い働きをするための整えがここに書かれているんだよとあります。でキリスト教会の中にいろんな神学と、いわゆる神学という言葉が使われる議論が盛んに行われているのに注目できますよね。 Facebook や Twitter、ブログなどを見ていても、なんでこんなにエネルギー、こうなんか情熱が出てくるのかなってわからないぐらい神学議論を活発にやっています。まあ、一部の神学者も命かけてるっていう感じだね、ある説について。でカルバリーチャペルの中では、あもちろんね、今大事なのはね、神学議論が間違ってるとか、それ自体がおかしいって話をしてるんじゃないですね。ですか、これが今回の DNA のね全体につながるはずなんですけど、間違ってるって話じゃないんですね。カルバリーチャペルの中では多少はね話します。でも大きな関心事にならないんですね。これ不思議に。なんでかというと、聖書が神の言葉だから。聖書を信じて、純粋に神の言葉だと信じているから、神学というのは、私たちが体系的に知的に、ある程度この把握していくツールみたいな、道具みたいな、二義的なものであることはよく知っているから、大事なんだけど本質じゃないって分かってるんですよ。聖書が神の言葉だときちんと信じていないから、自分の頭で理解しようとしてしまって、それで一定の神学体系に、なんかこうそれを知るために命かけちゃうっていうか、でそれでこうバーッと分かれちゃうんですよ。難しい話しちゃうとこれ長くなっちゃうな。でもどうしようかな、脱線しようかな、今迷ってるけど、はい、聖書言をね、で1948年にイスラエルが建国しました、ね、そして本当神様の言われている通りにユダヤ人が戻ってきてるって、で必ずね、僕ずっと言われてくるの。でもね、感情入っちゃうんだよね。ディスペンセーショナリストでしょとか、で僕言ったようにカルバリチャペルコスタメーサースクールミニスト行ったよ。でディスペンセーションって聞いたけど勉強したことないんですよ。で少しなんか豆知識として教えてもらったけど、何これって感じでした。で、チャック・スミスの言葉からも、ディスペンセーションっていう言葉は、ほとんどゼロに近いぐらい出てこない。そしてむしろ否定的な時に出てくる。例えば旧約のこれはイスラエルに対するものだっていうのをディスペンセーション、これ分けるんですね。このイスラエルか教会かっていうのを分けるんですよ。だけど、すべて聖書の言葉は私たちの益のためになるって書いてるじゃん、ローマの15章に書いてるじゃないですか。でそういうの嫌いだっていう、こういう否定的な一言、ね、でそういうふうに でもね、言うともディスペンセーション、ディスペンセーション、そしてうわーって今でも議論されてる。 そして今度は、景挙が観難の前にあるっていう、これね、あの終わりの日の。そしたら空想話で、それはアメリカが作ったダービーがこのイギリスで始めてんだと、わーっと始まってきて、わかんないよ全然。なんでイエス様が、あ、これそしたらなんか明日の話になっちゃうね。イエス様が今日にでも戻ってきてお会いできるって嬉しいじゃん。ダービーもディスペンセーションもないよね、その話に。ないでしょ。ということなんですね。だからこれが神学のバランスの話をしているんです。どっちにも、で、どっちにもこれ、ね、ずれないっていうかね、真ん中を取ってるんじゃないんですよ。私たちは聖書を神の言葉だと信じてるだけなんですよ。で、他のことっていうのは大事なんだけど本質じゃないんですよ。で、聖書全体を教えて神のご計画を余すところなく伝えていくっていうことに対するとっても大事な、あの、なんていうかな、効果ですね。なんでそれがすごくいいことなのかというとね、違った教えから私たちを守る力権になるということがエペソの教会から分かります。パウロがこの使徒の働きの20章で、先ほど言ったこの有名な、このカルバリチャペルではチャックがよく使っていることですね。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからですと、20章の27節に書いてありまして、28節と29節、30節読んでいきますとこうなっています。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖書は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れをも荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。すごい生々しいことが起こるって、もうパウロは先見の目があった、またはこのなんかこの知識の言葉があったり聖霊によって示されたか分かんないんですけれども、この指導者として見えるものが見えたんでしょうね。もうすぐ違った教えが入ってきて、狼が入ってきて、そしてなんと今聞いている長老たちの中からも違った教えをする人たちが出てくるっていうことを言っていて、神のご計画の全体を伝えているということが、それに対するセーフガード、安全装置になるということをパウロが言っていて、事実テモテへの手紙でその現場が書かれてるんですよ。若かった彼は。で、彼はね、結構ね、優しい人だったんだ。だからね、臆病の霊ではなくて力と慎みと愛の霊であなたを受けたんですって。あと胃が調子悪かった、水ばっかり飲まないで少量の、このブドウ酒を飲みなさいとか、ものすごいこの知識を持ってるみたいな感じの人がうわーってこの律法について、律法をよく知ってる人にうわーってこう言われて、厳しく戒めなさい、それをやめさせなさいっていうふうに言っている。もうこの第一も第二も同じことが書いてます。でちょっと読んでみましょうか。第一テモテの1章の4節と5節です。お、結構時間経っちゃったな。果てしのない空想話と、このね、3節も読んでみようかな。第一テモテの1章の4節と5節だけど、3節も読んでみようかな。私がマケドニアに出発するときあなた方にお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、そして4節ですね、果てしのない空想話と啓示等に心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としていますと。わかりました。今読んでいて、この議論を引き起こすようなことが起こっていたんですけれども、神のご計画全体を知るとどういうことが分かるかって言ったら、目標がはっきりしてる。それは、 救いですね。そして清い心、正しい良心、偽りのない信仰から出てくる愛ですよ。でもっと読んでいくと、この一章の15節ですね。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。これが神の救いのご計画の中心的な、ここに来るんですね。これを知るために、知るためにっていうか、これなんですよ。この偉大さを知っていく。そして、そしてこの目標っていうのが、私たちの心が清められて、正しい良心を持って、偽りのない信仰から出てくる愛なんですよ。ね、だからさっきお話ししたように、聖書講座じゃないんですよ。聖書セミナーじゃないんですよ。これを見て、なんか一生懸命、なんか30日プログラムとか2ヶ月プログラムとかといって、創世記からこうやっていきましょう。バーって見てて、そして全体のご計画が分かりました。わあ、すごい。これで聖書をどうやってもこれを読む、これツールが与えられたとか、そんなんじゃないんですよね。私たちが初めに聞いた言葉です。キリストイエスが罪人を救うためにこの世に来られたの。偉大さが、どれだけか。これに対する感謝が。そしてそれによって生きていく時に、清い心、正しい良心、偽りのない信仰から出てくる愛なの、ここなんですよ。そしてテモテへの手紙には経験という言葉がたくさん出てきます。経験、エクスペリエンスの経験じゃなくて、ガドリネス、なんだろうね、敬う方ですね。例えば第一テモテの2章の2節に、それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためだと。これ経験というのは神に似ているという意味です。神のご性質に預かるということです。だから例えば本当に具体的に、パウロは、パウロじゃなくてテモテ、パウロがテモテに対して、言葉で争うような男、そうじゃなくて祈りの手をね、この見せなさいとか、女が外見を飾るようなものじゃなくて良い行いで飾りなさいとか、あと監督や執事の資格もね、具体的に書いてあるし、あと神の家族のように、家族のようにして教会の人たちを敬うこととかで、ね、あとは慈善行為を利用して自堕落に生きている人に対する戒めだとか、金銭の欲に対する戒めとか、そういうふうにこう健全な経験に生きることを教えているんですね。これが目標です。そしてあともう一つはね、聖書をしっかり学ぶことはね、こう大事です。明日勉強しますけども、明日じっくり見ますが、終わりの日において教会が守られます。終わりの日は禁じられ、終わりの日には廃墟になるっていうこと、明日ね、しっかり見ます。廃墟に、もともとある信仰を覆すようなことを教え始めるっていうことが起こると。例えば、禁じてないものを禁じていくような立法主義が来るということが、第一テモテの4章の1節から3節にね、このこう書いてますね。御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊との教えに心を奪われて信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるもので、彼らは良心を麻痺しており、結婚をすることを禁じたり、食物を断つことを命じたりしますとなるんです。あとは第二テモテの3章の1節から5節には、よ、自分自身を愛しなさいと、それから出てくるこういう教え、世の教えが教会の中にも入ることを教えています。自分を愛する者、金を愛する者、体現走行する者、いろいろ書いてあって、そしてこれって世の中のこの終わりの日の困難の日かなと思ったら、なんと5節を見ると、見えるところは経験であってもその実を否定するものになるとなんですね。あと耳障りの良いことを終わりに近づくと聞きたくなるんですね、人々は。第二テモテの4章の3節と4節ですね。というのは、人々が健全な教えに耳を傾け、貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背けて空想話にそれていくような、だからしっかりと御言葉を語りなさいと、テモテにパウロがこの御国が来ることを覚えて、そうしなさいと言っています。このようにして聖書への信仰が教会のをこう定めているということを見ていきました。以上です。 一言祈ってからディスカッションに入ります。天のお父様ありがとうございました。本当に感謝します。今からディスカッションですけれども、本当に主を豊かな時としてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。